聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書の創世記8章の20節から22節まで。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。地の続く限り、種まきも刈り入れも、寒さも暑さも、夏も冬も、昼も夜も病むことはない。手持てへの第一の手紙の1章の15節から17節。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。
ただいまは旧約聖書の創世記8章20節から22節に記されている御言葉をお読みいただきました。ノアの洪水物語を学んでおりますが、いよいよノアとその家族、またあらゆる生き物が箱舟から外へ出る時が来たのです。聖書の記すところによれば、箱舟に入り洪水が地上に起こってからすでに1年以上の月日が経っています。その間ノアたちは洪水によって人をはじめ全ての生き物が滅ぼされるという厳しい神の裁きを、徹底的な神の裁きを経験させられました。また雨が止んでからのうちも地上がすっかり乾いて新しい命の芽生えが始まるまで、日の遠くなるような期間、やはりノアたちは箱舟の中にとどまらなければなりませんでした。しかし今その期間が終わって箱舟から出るようにという神の命令が与えられます。そしてノアたちはその神の言葉に従って箱舟から外へ出ます。さぞかし自由な生活が待っているんだろう、そういう思いが私たちには、起こるかもしれませんし、それはその通りかと思いますが、ただここで大切なことは、箱舟から出たノアがまず初めに何をしたかということ。箱舟を出てノアは最初に何をしたのか。二十節にはっきりと示されております。ノアは主のために祭壇を築いた。 そしてすべての清い家畜と清い鳥の内から取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。つまりノアは最初に主のために祭壇を築いて捧げ物を捧げ、神を礼拝したということです。ただここであえて一歩立ち止まって考えたいと思うのです。ノアは箱舟から出て最初に神を礼拝した。で、これはただノアの真面目さとか信仰深さを主張しているものでありましょうか。そう、信仰者にとっては神を礼拝することが一番なんです。何を置いてもまず一番に礼拝を守ったノアは信仰者の模範であり、私たちもそのノアを見習っていきましょう。そういうメッセージがここにあるのでしょうか。もちろんそういうメッセージがないとは申しませんし、そのことの大切さも心に留めたいと思います。しかしそれだけではないのです。少なくとも聖書はそれだけではないものを、もっと大切なものを私たちに示します。そういう人間的な意味でのノアの立派さとか信仰者としての真面目さといったものではない。そういう真面目さがあったからノアは救われたんだ、そういうメッセージとは違う。そもそもこの洪水の出来事を通して私たちの心の魂の深いところにどのような神の御心が示されているのか、どのような神様との出会いがあり、それを通してノアが、そして私たちがどのように変えられていくのか、それが大切なことです。少し細かいことを申しますが、この二十節においてノアが祭壇を築いて主に捧げた捧げ物について、それはすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として捧げたと言われています。で、この焼き尽くす捧げ物というのは旧約聖書の中で数ある捧げ物のうちどういう捧げ物であるか、特に捧げ物について詳しく定められているレビ記という書物を見ますと、この焼き尽くす捧げ物というのは人の罪をあがなう儀式のために用いる捧げ物であると言われています。人の罪をあがなうための捧げ物なのです。ですからここでノアはただ真面目に神様を礼拝しました、それが信仰者としてあるべき立派な行いなんだと、そういうことを言いたいのではないのです。むしろ今箱舟を出て新しくされた地において新しい生活に入る、そこにおいてノアの心に一番深く浮かんだのが自分自身の罪の深さであり、それに対する神の裁きの真剣さといったものであったということです。いや、他の人たちはみんな裁かれてしまったけれども自分は救われた、自分はそれだけの価値がある人間なんだと、ノアは自分の信心深さを主張しているわけではないのです。正反対に大洪水を通して彼こそが自分の中にある罪の深さを、その痛みを徹底的に知らされた。しかしそういう自分がそれでもなお神の許しの中で、神の恵みの中で救われて生かされている、そういう自分が今ここにいる、その自分をまずノアは神に捧げたのですね。そういう自分を神に捧げる以外に彼にはできなかった。 その時に彼は本当の意味で自由な恵みの中に入れられていくのです。私たちを縛っている罪から清められた、その自由さを持って、神様との新しい命の交わりを与えられて、私たちは新しい生活の中に入っていくことができる。でそのように見てまいりますと、この後のこれに続く21節で示される神の言葉の内容もよく分かってくるのではないかと思います。短いですから、すべてもう一度お読みしますと、21節から、ノアが捧げた祭壇で捧げたその捧げ物を受けられた神がどのように語られたか、こう記されております。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。地の続く限り種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜も止むことはない。このように一通り読むと、うっとりするかもしれませんけれども、私たちの普通の感覚からすれば理解しにくいことが語られていると思います。特に人が心に思うことは幼い時から悪いのだ、私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまいというところです。私たちの感覚からすればこれはつながらないんですね。私たちの期待の中では、思いの中では逆ではないですか。これで罪深い者たちはみんな滅ぼされて、善良な者だけが残った。これから人の心には良いことしか浮かばないはずだ。そういう清らかな世界になった。だからもう二度と被造物を滅ぼすのは、滅ぼすことはしない。それが私たちの感覚だと思うのです。ノアの物語もそのように私たちは勝手に理解しているところがあるんじゃないかと思うんです。でも違うんですね。人が心に思うことは幼い時から悪い。はっきり言えば人間そのものは神の目から見れば洪水の前も後も本質的には変わっていないということです。それならなぜ神はあれだけの大洪水を起こされたのでしょうか。そしてなぜ今人間は何も変わらないのに、もう二度と滅ぼすことはしないと言われるのでしょうか。どうせ人間なんてこんなもんだよと見限っているんでしょうか。そんなことはありません。私たちはここで人間的な考え方を神様に当てはめてはいけない。私たちを超えた、私たちの思いをはるかに超えた神の御心が大切なのです。ご自分の作られたこの世界をどこまでも愛し抜いてくださる神の愛の御心が大事なのです。もう大地を呪うことは二度とすまい。そう神ははっきりと宣言されました。約束されました。それは根拠のないことではないのです。ではなぜでしょう。それは私たちの受けるべき呪いを神はご自身の身に担われるからです。私たちの受けるべき呪いをもう私たちに負わせるのではなくて、神が 主イエス・キリストの十字架において、すべて、御子イエス・キリストの上に、さらに言えば、神ご自身の上に、追ってくださったからです。そのようにして、神は私たちを、罪の呪いから、救い出してくださった。私たちが罪の呪いを負わずに済むように、私たちが、その罪から解放されて、自由に生きることができるように、新しい命の道を開いてくださったのです。その神の恵みの技に触れるときに、包まれるときに、私たちは神の救いの御業によって自分を神に捧げていくことができる。そして罪と悪の支配から解放されて、新しい許しと命の恵みの中を生きることができるようにされていく。これこそノアが箱舟から出て最初に捧げた礼拝の指し示しているものです。イエス・キリストが私たちの罪を、呪いを、その身にすべて担ってくださった。その神を崇めるときに、このイエス様に私たちが自分自身を捧げていく礼拝の中で、私たちはいつも新しく神の許しと救いを生きることができる。その恵みに預かることができる。このような礼拝が与えられていくところに、もはや私はこの地を呪うことは二度と済まい。そう約束してくださる神の確かな命の約束があるのです。いや、その神の恵みの中で全てが新しい命に作り変えられていく神の祝福があるのです。私たちは今日もこのような恵みと祝福が約束された礼拝に招かれ、この週の新しい歩みに歩み出すようにと招かれました。私たち自身を見れば何も変わらない罪深いものでありましょう。また、この礼拝から使わされていったところであっても、すべてが自由に、罪から解放された歩みが私たち自身ができるわけではないかもしれない。むしろこうしたキリストの中で不自由さを覚えるような、さまざまなしがらみの中で私たちは生きなければならないかもしれない。しかしイエス・キリストにおいて神は私たちをその恵みの中に受け入れてくださっている。もう二度と呪うようなことはすまい。ことごとく滅ぼすようなことはすまい。その確かな祝福の中に私たちを送り出してくださるのです。それぞれの生活の中で、それぞれの歩みの中で、私たちはその神の与えてくださる命と自由と豊かさをどのように味わい、どのように生きていくのか、そのことを一つ一つ見出していきたいと思います。今、捧げるこの礼拝の中で、私たちはまた神に全てを委ね、新しい命に作り変えられつつ、新たな歩みへと導かれていきたい。 思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、今日も私たちはこの礼拝に招かれ、あなたの許しと恵みの御言葉を与えられたことを感謝します。この世界も私たち自身も罪と悪の中にあること、あなたの御前に告白せずにはおれません。しかし主イエス・キリストの恵みを思って、あなたは私たちを、その私たちを罪から清め、新しい祝福へといつも導き出してくださいます。どうか私たちがそのあなたの恵みのうちにとどまることができますように、私たち自身をあなたに委ね捧げていくことができるように導いてください。そしてそのようなあなたを、あなたの恵みを明かしし、分かち合っていく器として、この週もあなたが導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。